本日はキリスト者たることと題して清重直弘牧師に説教していただきます。
今日いただきました福音書マルコの8章ですが、これは皆さんよくご存知のところだと思います。ペテロの信仰告白と言われるところですね。で、その信仰告白について実は主イエスはご自分の生涯ですね、ご受難の生涯、そして十字架上の死へ至るこの救い主としてのご生涯を弟子たちにはっきりと宣言なさいまして、その後復活がある、そこまでですね、予告なさっているわけです。で、お感じになったと思いますけれども、今日の日課は2つには分けられているというか、前半と後半とこれはっきりと区別される内容になっています。で、天の父なる神の御一人子である主イエス・キリストがこの世においでになった、なぜそのためにおいでになったのか、そしてどういう務めを果たされるかって、そういうことがはっきり書かれているわけですね。で、まさに聖書の中の中心の中心、核心というべき、そのメッセージがここに、表されているわけであります。で、マルコ福音書を今日読んでいるわけですが、16章までありますが、これは8章のところですね。つまり16章のうちにちょうど半分のところに非常に大事なことが収められていると、まあ、そういうふうに言ってもいいと思います。で、私たちというか皆さんは繰り返しここのところをお読みになっていると思います。で、説教を聞いて、この学んでこられると思いますが、今日も改めてですね、心深く学びたいと言って、と思って皆様と共に学ぶことを喜んで待ってまいりました。今日の出来事の場面をちょっと頭に思い浮かべていただきたいと思いますね。で、この日主イエス・キリストは弟子たちを連れて、旅に出ているわけです。どこへ行ったかというと、フィリポ・カイザリアとあります。フィリポ・カイザリアというその村々を巡ったように書いてありますが、どの辺かご存知でしょうかね。普段イエス様と弟子たちが活動しているのはガリラヤの湖、その周辺ですね。例えばカペナウムとか、そういうところですが、今日行ったのはそのガリラヤ湖の北のところに流れ込んでくる湖の入り口のところ、その川をずっと遡って10キロ、15キロぐらいだと思いますが、そこにバニアスと、今バニアスと呼ばれている土地があります。これが当時イエス様の時代にはフィリポ・カイザリア、カイザリアっていうのは皇帝のことですが、皇帝を記念していくつかそういう大きな都市を建築いたしましてね、それカイザリアというわけですが、そのカイザリアなんですけども、フィリポ、当時の領主であったフィリポの名前をつけてフィリポ・カイザリアとこう言ってるわけです。で、実はそこに参りますとね、かなり北へ行くわけです。ガリラの湖からすると、その川を遡っていきまして、このバニアスというところに行きますと、これはこれ美しい緑に包まれた、こういうところなんですよ。で、そこに何があるかというと、水源です。水がコンコンと湧き出して、それが川に流れて、そしてガリラ湖へ流れ込む。そのガリラ湖の水は、またヨルダン川になって視界まで行くという、まあ、そういう一連の水の流れの、その源流がこのバニアス、フィリポ・カイザリアなんですね。その水はどこから来るかというと、北の方を仰ぎ見ると、皆さん賛美歌にも歌われているヘルモンという山が、当時あの辺では一番高い、まあ、雪をかぶっているような、それが溶けて流れてずっと地下脈絡になって、そしてここに湧き出してくる。機会がありましたらぜひいらしてくださいね。もう戦争早く終わってですね、聖地巡礼の旅をどうぞなさって、ぜひそこに行っていただきたいと思いますね。素晴らしいことです。 でそれはともかくとそこでイエス様が弟子を連れて行かれた、随分離れたところにですね、わざわざ旅をなさったと、そういうことですね。どうしてでしょう、何のためにそのとこ行ったかということですが、その前にイエス様と弟子たちはいつも旅をする、そういうグループだったんですね。旅をするっていうことはとても大事なことですよ。皆さんも旅は、ね、お好きでしょうけど、それは行ってもうほら観光旅行もこれいいけども、教育の中に旅行をするっていうことはとても大事だと僕思ってるんですね。で、新学生と一緒に、あるいは社会福祉学生と一緒に研修旅行など旅行しました。で、日本だけじゃなくて海外やりました。そこで新しい経験をいろいろするでしょ。ああこんなことがあるか、こういうのがあるかってあるんですね。で、その旅しながら何を経験した、あるいは何を見えた、君が何を見たかっていうことをですね、いろいろ分かち合いすると、それが学びということになると思いますね。とかく私たち教師は、俺の知ってることを教えてやるっていう、そういうことがありますからね。こういう、もう教室に集まって、ほらノートを取っとけじゃんって言ってですね、自分はこうだこうだっていう、それも座学、それも大事ですけど、もう一つ欠かしてならないのは、外へ行って一緒に、あな君は何を見た、どういうことを体験した、先生として私はこういうふうに思ったよって、こういうシェアリングですね。それがとっても大事な教育だと思います。でイエス様はそれをなさってたと言っていたでしょう。もういつも旅をするのです、一緒に旅をする。そして行ったところで家に建ても泊めてもらって食事を、そういうふうな生活をなさるわけなんですね。最後はエルサレムを目指して弟子たちはずっと一緒に行きましたでしょ。何を目指したかっていうイエスは十字架の死を目指していく、それに弟子がついていく。どこまで弟子はそのイエス様の意図を分かってたかということはもう怪しげなことですね。いろんなこと皆さんも聖書を読んでお感じになりますでしょう。どうして鈍いのか、弟子たちどうして悟らないのかと、そういうあるでしょう。このフィリポ・カイザリアに行った時も、これは他でもありません、ガリアにいる限りそこにいろんな人々がいつも集まってきて、イエス様イエス様癒してくださいとか、あるいはパンをくださいとか、いろんなこと言う。そしてイエス様はそれをお答えになって、そこへいろんな人がやってきてワイワイワイワイ言ってるわけでしょう。エルサレムから、まあ、ユダヤ教の本拠地ですが、そこから祭司が来るとか、パリサイ人が来る、律法学者がやってきて、こいつは何だと言ってそれを問答し仕掛けてくる。そういう弟子たちもそれを一緒に経験してるわけですね。こういう煩雑な、それに忙殺しているその時間だけではなくて、しっかりそれを時間をとって、そういう煩雑さから解放されて、弟子たちと一緒に本当に大事なことをこれ一緒に旅をしながら学びたいというイエス様のお気持ちがあったかなと推察されます。多分そうだと思う。それで行って緑なす、この綺麗な水源地ですよ。そこでイエス様は一種のゼミナールですね、ゼミを始めた。そして質問はもう先ほど読んだところです。人々はこの私を何と言ってるか、こう生徒に答えさせるわけですね。先生の問答で行くわけです。そうするとペテロは代表して言うわけで、いや弟子たちも言うんですね、イエス様あなたのことをね、メシアだと言ってますよという、あるいは洗礼者ヨハネですよ、洗礼者ヨハネってのはちょっとおかしいでしょ。その時はもうすでに捕らえられて獄中で、そして引き出されて首はねられた、あの洗礼者ヨハネも死んでいないはずですけど、人々はイエス様を見て、ああこれはあの偉大なる洗礼者ヨハネがよみがえったんじゃないか、そういう噂もありますよって、そういうことを言ってるんですね。それからエリアでしょ。エリアっていうのは旧約聖書を代表する預言者です。生きたまんま戦車がパーとこれかっさらって、雲に乗って天に昇った。だからまだ天において生きてるエリアは、やがて来たるべく最後の時には再び地上に下ってくるという、まあ、そういう伝説的なエリア、それは伝説だけじゃなくて 実在の預言者ですよ。あの人がこの人ですよと言ってる、そういう評判もあります。いや一人の預言者そう言ってる人もいますと、いろんなことを弟子たちは答えるわけですね。皆さん聖書を読みますとね、もっといろんな評判があったのを覚えてらっしゃるでしょう。イエス様に何て言われたのかというとですね、 罪人の友達だと。なんだ、酒税人と一緒に食事してるだ。ユダヤ人にとってはですね、酒税人というのは忌み嫌うべき人なんですよね。ローマ帝国の手先になって私たちを収奪していると、まあ、そういう評判の悪い。しかしユダヤ人はユダヤ人で、イエス様はもう全然そういう分け隔てなく招かれたら一緒に食事をして、そういう話ご存知でしょ。でそれを見て人々は、あれは酒税人の友達じゃないかというでしょ。あるいはすいません。あ、これですね。はい、今まであんまり聞こえませんでした。初めからやりましょうか。あんなこと。
そういうことでしょう。わかりました。
もう慣れてないもんですからね。もう。あ、聞こえますね。はい、これ。ありがとうございます。その前はどうでしたかね。ゼミナールですから、どうで、なんてあなたは何と聞いた、どこまで行ったか忘れない、忘れちゃった。それもうやんないですよね。そうです。で、イエス様のゼミナールの第一問は、みんな人々は私のことを何者だと言ってるかって言ってそう言った。その一応聞いてイエス様、次の質問です。これは大事ですね。じゃあ、あなた方は私を何者だと思ってるの？ということですね。普段先生だと思って弟子たち一緒についてきてるわけですが、本当のところ行ってきた、何だと思ってるか、それを聞きたい、そうイエス様おっしゃるわけであります。これが一番大事なことじゃありませんか。世論ではこう言ってます、ああ言ってますと言ってるけど、じゃああなたはどうなのという、そこに正しい答えが出てくるかどうかという、そういうことですね。で、そしてペテロはもちろんと言って代表してこう答える。あなたはメシアです。メシアです。ピンポン、正解と言っていいでしょうか。しかしイエス様は何とかですね、どういうこと、そういうことを口に出してはいけない。人々にそういうことを言い広めるような、そういうことはしてはいけない。厳しく戒めたんですよ。どういうことでしょう。正解なのにどうしてそれはいけないとおっしゃってるのか、そこがこの今日のとても大事な鍵のところですね。どう思いますか。で、メシアですとこれ書いてありますよ。新しい翻訳ですね。口語訳ではね、キリストですと書いてあったと思いますね。で、メシアというのはギリシャ語ではクリストスと言います。クリストス、原文の意味は油を注がれたものという長いんですが、マシアッとヘブライ語で、この辺でちょっと昔ね、僕もヘブライ語を教えたことがあるんですよ。で、それをちょっとチラチラとこの見せびらかします。マシアッという、これはメシアと名まってるわけです。それをギリシャ語に、聖書の言葉ですが、ギリシャ語にするとクリストス、それが日本にもキリストになったわけですね。もともとはマシア派です。で、油ささ、メシアです。新しい訳でそのまま言葉を出してる。その方がいいと思いますね。そして、なんで油注げるかっていうと、ユダヤ教の、ユダヤの世界で非常に大事な 役割を果たす人ですね。例えば王様もそうだし、大祭司、あるいは預言者、そういう人たちにその時の大祭司が聖なる油を頭から注ぐのです。これが戴冠式に相当するものなんですね。で、やがて来たるべき救い主や、その人こそ神様の聖なる油を頭から注げられる、そういうマシアハ、そういう人物と考えられているわけです。ですから、あなたはそういう人です。メシアです。父なる神様から選ばれて、務めを果たす、そういう人だと、こういうペテロの答えは正しいでしょうね。答案としては正しい。なのに、イエス様はそれを差し止めたのですね。これ口にしてはならないということで、つまり正解じゃない。マシアだというのは、それは一応文字上はそれでいいんだけれども、一体あなたはメシアをどういうものだと理解してるのかということ、そこに過ちがあったら、そういうことをです、人々に宣伝してはならない。イエス様からご覧になれば、ペテロはおそらく誤解してると見ておるわけですね。読んでるわけです。だから、それを口を封じたのです。で、その理由は、その後を読めばわかることですね。31節後半のことですよ。そこで、あなたは黙ってなさいとおっしゃった。その代わりにイエス様は、実は私はこういう、あなたが召し上げようと何と言おうと、私の務めはこういうことですと言ってる。それがイエス様の受難のキリストですね。苦難、十字架を目指し、しかしそれで終わらないで復活する、そういうメシアであるということをイエス様は初めて弟子たちに明らかに、はっきりと書いてあるんですか、おっしゃった。弟子たちはね、びっくりしたでしょうね。こんなこと、そういう考え方は旧約の聖書の中にほとんど出てこない。ユダヤ人は長い間、次々に、例えばバビロンにしてもアッシリアにしても、そして今はローマ帝国に支配されて、独立を失って、信吟している、そういう苦難の我々ユダヤ人ですね。それがやがて解放してもらえるというメシア待望ですね。それを待ち望んでいる。もう何百年もずっと続け、で、今日来るか、来年は来るかって、そういう思いを持っている、そういうメシアなんですね。栄光のメシア、勝利者メシア、そういうものをみんな待ち望んでいる。実際に使徒行伝見ますと、あるところ見ますと、チューダという名前の人ですが、その人は革命家のようにして人々をこう呼びかけて独立運動をやるんですね。ああ、この人は待ってたメシアではないかってみんな思った。しかし結局は押し潰されてしまうんですね。そういう記事が使徒行伝です。だから、ペテロがあなたはメシアだと言ったときに、それはひょっとしたらそういうメシアを考えているんじゃ、それが大抵の人たちが考えているメシアなんですね。イエス様はそういうものではない。この過ちを犯してはならないということ。だから、ペテロをバッサリとここで切る。そう言っていても、だからここではですね、ビフォーアンドアフターなんですよ。もうここからはっきりと、切り分けて、間違ってはならない。ですから、そこを読みますとね、イエス様が務めとして父なる神様から与えられているメシアとしての生涯は、人の子はっていう珍しい呼び方ですが、イエス様はご自分を読むときには人の子というふうな呼び方をなさったらしい。聖書に何箇所か出てきます。これもともとはダニエル書って皆さんお読みになったことありますか？不思議ないろんなことが、現象が出てくる、そういう幻を見るような、ダニエルが人の子のようなものが現れたと言って、神の使いを人の子と呼んでるんですが、それをイエス様ご自身に適用なさったということですね。人の子は、つまり来たるべき神に選ばれた人、それはどうするかというと、 必ず多くの苦しみを受ける。で、将来祭司長、律法学者たちから排斥されて殺される。そして3日の後は復活することになっている。ことになっているっていうのはゲリシャ語でデイという短いあれですが、これはもう決められていることだって、そういうことなんですね。それくらいはっきりしているわけです。決定的なことなんですね。こういうことを聞くのは弟子たちにとっては初めてのことです。だからペテロはですね、正解当てたって言いますか、あなた方メシアですって言って褒められると思ったら、イエス様それ黙ってなさいとおっしゃって、そして代わりに本当のことはこうだということをおっしゃるわけですから、ペテロはじめ弟子たち、先生そんなこと言うんで聞いたことありませんよ、聞いてなかったなということじゃありませんか。よくあることですよ、学生が先生そんなこと聞いてませんよなんて、来週試験やる冗談でしょと、こう弟子たちにとってびっくりなんですよ、初めて聞いてるんですよ。しかしイエス様はですね、これこそが正解なのだと、私がそういう使命を受けてこの世に来ているのだと、これをしっかりと心に留めてほしい、そういうことなんですね。ですから30、これもう32節は、しかしそのことをはっきりとお話になったっていうんですよね。だからペテロは聞いてないな、初めてあんなことびっくりですよ、イエス様冗談じゃないでしょと、こういう気持ちですから、ペテロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。ペテロは弟子ですからね、先生の後ろについていくわけじゃありません。それが横に行ってですね、イエス様ちょっと来てくださいよ、冗談じゃありませんよって、人が聞いたらどうなりますかって、そういう気持ちです。だからイエス様を逆にこれをいさめるように言ったわけです。イエス様そんなことあってはいけないことです、別の翻訳ですよ、とんでもないことですって書いてあるんですね。まあその訳もとんでもない訳だと思いますが、ともかくペテロってこう本気ですね、イエス様やめてください、そんなはずじゃないんですよ、私たちがメシアっていうことは勝利し栄光に輝くメシアとして現れると思ってるんですからね、というそうですよ。そうするとイエス様反応はどうですか。ペテロお前分かってない、そこが大事なとこだってわけですから、ペテロに対してですね、自分恩師匠である私をよそへ引き寄せてやーっということは、あなたこそ問題だ、だからイエス様はその一声ですよ、サタンよ引き下がれ、厳しい言葉ですね。自分のマナ弟子である筆頭弟子である人、お前はサタンだ、私を誘惑しようとするのか、そういうことですね。塚本トラジという有名な新約学者が翻訳した聖書がありますが、そこではどうでしょうね、引っ込んでろサタンっていう、こういう強い言葉ですね。この場面を想像してくださいね。これくらいの激しいことがこのフィリポ・カイザリアのゼミナールで起こってるんですよ。火を吹くようなシュイエスと人弟子のペテロのこのつかみかかるぐらいの、そういう激しい場面なんですね。そのことをどうぞ覚えてください。そういう気持ちでですね、このシュイエスの言葉、激しさ、重さ、強さ、それを私たちも受け止めたいのであります。止めなければならない、本当に読んだことにならないと思いますね。で、そしてイエス様は今度は弟子たちだけじゃなくて群衆も呼んだと書いてありますでしょ。群衆も呼び寄せて、これみんな聞いてほしいということですね。もはやもうメシアの秘密ではない、これはもう公にしておい、私自身の口からあなた方に言いたい。何を言うかっていうとですね、こう言うんですよ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っていると、これはペテロに対するあれですが、それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて何と言ったか、私の後に 従いたい者は自分を捨て自分の、十字架を背負って私に従いなさい。私の後に来る者はというんですよね。横に立つ、前に立つ、冗談でしょ。そうじゃない、私の後ろに従いなさい。その時に初めて私が何者であるということは分かるはずだという、そういうことですね。横から見たり前から来たり、それじゃ主イエスのなさってることはもう分からない。後ろに従っていく。イエス様が十字架に背負うなら私も十字架を背負わせてください、後から従いますと、これが本当の弟子たち、弟子たち、弟子たるもののなすべき行いなわけです。そして私の後に従う者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者は、それを失う。しかし私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。で、心こそまさし奥義の中の奥義というか、御一人子だけが語ることができる言葉ですね。宝石の言葉ですよ。私たちの人知の理解を超えてることです。皆さん読んで、これ一体何のことかよくわからないわっていうのは、それはもう自分を責める必要ない。そういう私たちの普通に理性で考えて 1+1 は2だという、そういうふうな論理ではついていけない、そういう世界から主は弟子たちと、そしてまた群衆に対して聞きなさい。もし私の後ろからついてきたいと思うならですよ、後ろについてくるやつ、初めてあなたは私のやってることは分かってくる。そういうことなんですね。ここのところ私たちは十分読み取りたいわけなのであります。で、このイエス様は、私の後に従っていくものが私が何者であるということは理解できるはずなのだし、そしてそうする人によって、そうすることによってですよ、いろいろ考えて 2+2 は4だというのは、そういう論理で分かってくるんじゃなくて、後ろ実際に従ってきて十字架を背負うという、あの重荷を背負う、汗を流し血を流しながらついていく、その時に私の姿を見て何者であるということは分かってくるはずだ。もう分かった時にあなたは命を救うことになるということですね。これは本当に聖書の中の確信の中の確信と私は申し上げたところです。これはですね、ぜひもうしっかりと受け止めて、分からなく仕方がないんですよ。分からないんですから、ミステリーなんです、まさしく。そういうことじゃありませんか。しかしイエス様はこれをですね、約束なさったんですよ。約束、英語ね、プロミスって言うんですかね、まあ、そんなことで、英語でプロミスって言うとね、日常会話でもこれも絶対嘘じゃない、本当で命かけていいよっていうのが I promise こう言うんですよね。で、その辺で日本で約束っていうとね、約束したってね、それ忘れちゃうかもしれないし、そんなのいいのよねなんて、そういう感じと全然違うんですよ、プロミス。ここでですよ、イエス様弟子たちにおっしゃった、あの群衆をわざわざ集めて、私はこのようにするんだと、十字架を追っていくんだと、殺されるんだ、私の後についてくるかというんですね。その人には永遠の命が貸し取られるんだ、プロミスです。あ、そうなんです、わかりました。どういうふうなことを考えたらこの答えが出るんですかって、そういう問題じゃないんですよね。繰り返しますよ、 2+2 が4でって、そういう理屈でイエス様がこうすれば永遠の命が得られますよと、そういうこと言って、私があなたにあげる、神様が私にあなたに くださるんだ、約束なんですよ。そのことを信じてくださいね。信じるっていうことは、信じるっていうことはどういうことですか。最近熊本にあるルーテル学院の中高のチャプレンになったあの先生がね、短い挨拶を書いて、いいこと書いてるなと思うんですけどね、私たちはよく神を信じますということを言う。それは、とかくですね、神がいらっしゃるという存在をもう認めますよという、まあ、そういう意味で私は神を信じるというふうに言う。でも聖書はあるいは礼拝で神を信じるということは、その方の人格をおっしゃってることを信用してるっていう、そういうことだろうっていう、存在いるかないかっていうのはある意味じゃ簡単ですよね。神様存在すると思いますよ。だってこんな宇宙があるってことは、そもそも誰かが作ったんですから、あれ理屈で考えても神様いるというふうに考えれば理屈に合うから私信じてますよって、そういう問題じゃないわけですね。神を信じるっていうことは、聖書の言ってる言葉の内容を信用する、嘘じゃない、本当ですね。これが神を信じるという、聖書の世界ではそうですよ。イエス様を信じるっていうことは、イエス様は存在しましたよ、2000年前に確かいましたよって、そういう問題じゃなくて、おっしゃった御言葉が一つ一つが約束として実現していくような、そういう力ある言葉であるっていうことを私は信頼してる、信用してるんですよっていう、そういうことをなのであります。で繰り返しますが、イエス様のここでおっしゃってるか、あなたはそれを私の後ろに従っていくときに命が得られるって、これ約束なんですよね。でさっきプロミスっていうのはどれくらい大事かってこと言いました、ね、昔こういう映画見た、よく大きな飛行機に乗ってバーッと飛んでるとき、途中で故障が起こってこれ落っこちる、緊急ペーペーペーペーって言うと、救急レスキューの飛行機が飛んでくるわけです。でもう一大事ですよ、こう飛び移らなきゃいけないんですよね。どうやるか、ドア開けて、向こうもドア開けて、その間にロープを回して、レスキュー隊の人がこう来るわけですよ。訓練されてます。そしてここに乗ってる家族を一人一人運んでるって言うんですね。小さなお嬢ちゃんもいるわけで、レスキュー隊さん、お嬢ちゃんから先に来なさいって、お父さんがですね、何々ちゃん先に行きなさい、行きなさい、やだやだって言うんですけど、お父さんも行くから。そうするとその女の子はなんて言うか、プロミスって言ってんですよ。私もうその時ですね、プロミスするかっていうと、これ命かけるって、そういう意味ですね。あれ約束したけどね、あの時もね忘れちゃったよって言って、そういう約束じゃないっていうことですね。イエス様の約束はそういうことなんですよ。自分が命をかけてそのことをね実現する、信じるか信じないか、理屈に合うか合わないかって、そういうものだったら違う、そういうことであります。でそのことをイエス様今ここで、約束ということは出てきませんけれども、文面から見てですね、まさしくイエス様がおっしゃっていることはこの約束なんですよ。後ろをついてくるときにそのことが分かってくるし、実現していくのだという、そういうことなんですね。そのことをしっかりとですね、私たちは心新たにして今日の御言葉を理解したいわけなのであります。こういうことを思うんです。もうだいぶ昔ですけども、ある超教派の牧師たちの聖書研究がいろいろありまして、行った時にですね、講演が終わった後にある方が質問した牧師さんですよ。で、皆さんどう思いますか、ここにイエス様はね、私はあなたと共にいつもいると書いてありますけれども、それ本当ですか、どうやって信じられますかねっていう、こう質問したんです。いい質問だと思いません、時々そういうふうに思う、ない。すると、私を尊敬する経験豊かな立ち上がってね、その質問の意味わかる、しかしこうだ、イエス様がね、私があなたといつもいるよと約束してるんだからね、本当ですかって言う必要なんかないだろうっていうわけです。イエス様がおっしゃ、約束してくださるんだから、ありがとうございます、よろしくお願いしますって言えばそれでいいんだと。 さすがだなと思ったんですよね。私それだから信じてるんですよ。イエス様がね、あなたと共にいるっていうこと、それイエス様だったのかし、先生、イエス様が来てくれるっていうんですかね。そんなこといりませんよ、心配ありませんなんて言いたくないし、本当ですか、ご都合大丈夫ですか、そういう問題じゃないですよ。私はあなたと共にいつもいる、約束ですから、プロミスです。それを信じて生きていく、それに生きるに値する、それが主イエスキリストの贖いの死であるし、また永遠の命の約束なのであります。そのことをしっかりと覚えましょう。で、最後に一つですね、また映画の話ですが、スパルタカスという映画見たことありますか。坪池さん、うなずい、あ、坪池さんじゃなくて名前、昔の名前で呼んじゃった。その頃からもうお友達でしたからね。それでね、もうさっきみんなで賛美歌聞いてるけど、あなたの声だけははっきり聞き取った。変わらない美声ですね。まあ、元に戻りますね。スパルタカスという映画はね、イエス様のちょっと前の時代にローマ帝国で養われてた奴隷、戦うための奴隷、剣のって言いますが、剣で戦う奴隷、それが美味しいものを食べて体力が上がってゴーやってですね、いざっていう時は見せ物ですからね、大劇場に出して、それで一対一で剣を戦って、お互い死ぬまで戦うんですよ。そういうグループがある、その話なんです。その一人がスパルタカスっていう名前なんですが、その人が、私たちは自分自身で立ち上がって奴隷をとしての身を解放しようじゃないかって、そういうことになった、そういう話なんですね。で、結局はもう何年か自分の共同体を作って、自由なこういう社会を作るわけなんですよ。ローマ帝国としてもそういうの放っておかないわけですよ。もう叩き潰すしかないんですから。それでも戦いがあるわけですけども、何度も繰り返すけど、スパルタカスがそのもう鍛え上げたこの戦力ですから、ね、なかなか城は落ちない、そういうことがあって、でも結局は押し潰されてしまうわけですが、最後に取り囲まれてもう捕虜になる。で、軍の長がやってきてですね、本人スパルタカスが出てこい、そいつ一人を処罰するんだと、こういうことになったんですね。みんなこうで待ってるわけですよ。で、ここに司令官がいて、そしてスパルタカスはここにいるってことは仲間は知ってるわけですよね。で、みんな黙ってるわけです。その時にですね、スパルタカス、これはね、カーク・ダグラスっていう名前、あ、よく知ってる、あと10センチぐらい背が高ければすごかったと思うんですけど、まあそんなこといいんですけどね、彼が立ち上がるかという瞬間に、隣の人がですね、パッと立ち上がって I'm Spartacus って言うんですよ。スパルタカスはこの我だ、身代わりですね。それを聞いて次2人目が、ね、I'm Spartacus、 次々にもう次に全員がですね、私がスパルタカスだと言うんですね。どうしようもないわけですよ、ローマ軍としては、ね、仕方がないから全員捕らえて全部処刑してしまうんですね。最後はそういうところになるわけですが、それ何を言いたいかと、皆さんね、日本でクリスチャンであるということ、今日の題はキリスト者たることと言いました。日本でキリスト者であるということ、クリスチャンと呼ばれるとキリスト教徒と言ったりいろいろしますが、まあ私はキリスト者っていう言い方がとてもいいなと思うんで、皆さんそうしてくださるという、キリスト者であるということは日本ではですね、実際に統計的に何パーセントぐらいですか、 1% とか 1.2% っていうんですよ。アメリカはもう6割を超えるぐらいだと思う。それは歴史的な事情からそういうことですよ。で、アジアでもフィリピンカトリックですけども、9割ぐらいはクリスチャンなんですよ。韓国は今30、 私学生の頃から 15% ってすごいなと思ったけど、もういつの間にか 40% を超えて、今はもう数えられないっていうぐらい韓国の教会をどんどんどんどん成長していくんですね。どうして日本が成長しないのかっていうことですね。ある意味で今でも隠れキリシタンというのはですね、随分おられると言っていいんじゃないか。だから正確な数字をきちんと調べることは難しい面もあるんです。どうしてかっていうと、どうですか、クリスチャンですわ、僕クリスチャンですなんてちょっと言えないよな、普段チャランポランしてさ、みんな俺のこと知ってるからよって、よっていうのは男ですから、女の人だったら私なんかって言うんでしょうか。まあそうやってね、自分を隠すっていう、どうして隠すって言ったら恥ずかしいって思ってるんですよね。私なんかね、キリシチャンですなんて言ったら、そんな物差しに合わないから。でね、イエス様おっしゃって、私を恥じる者って言い方なさってでしょ。自分はクリスチャンである。キリスト者である。それを隠す。恥じてるわけですね。そういうことをしてほしくないってイエス様おっしゃってるんですね。で、いろんな理由があるけれども、日本人は典型的にクリスチャンであるということを隠す、恥としている。いろんな理由があるけれども、そういうことに当てはまるかもしれませんね。もしそうであれば、それも取っ払ってイエス様が頼んでるわけです。どうかお願いだ、私の弟子だ、私の後ろからついてきてるんだということを言ってほしい。私はそのためにここに来て命を懸けた、そういうことなんですね。で、私たちはどうぞ、日本でクリスチャンがこの統計的にですよ、少なくともはっきりしているのは非常に伸びない。それは多くの場合にクリスチャン、キリスト者であるということがものすごくハードルが高いという、そういうなんて言いましょうかね、考え方が広まってるじゃないかと思うんですよ。よく新聞なんかに、いや雑誌なんかにですね、この人の紹介の時に、高校何々何々長官やって、何々大臣やって、こうやっ て最後に経験なクリスチャンって書くんですよ。ただクリスチャンじゃない、経験だって耐えて書くんですよ。だからね、クリスチャンっていうと経験なもんだっていうふうに、皆さん私はそうよっていう感じします。あ、まあいいんですけどね、いちいちね、クリスチャンだから経験だなんていうことで、逆じゃないですか。僕はだらしがなくて、本当にちゃんとやっていけない。助けが必要ですよ。もう、あっと思うと自分が思いのようなところ、変なことやってるし、変なところ行くから、だからイエス様に導いていただかない。後ろからついていく。実に惨めな私なんです。私はダメだってことよく分かってるから、イエス様の後をついてるんです。なぜかというと、イエス様が私について来いって言ってくださるからついてきてるんですよ。そんなものですよ。私はもうね、人の前言ってる、私はクリスチャンです、経験なものですよ、こんなもんですよって、そう言えない私であるってことを私よく分かってます。しかしだからといってそれを恥じて隠すっていうことはないですよ。これはイエス様に対して逆に恥をかかせるようなことになりますね。ですから言いたいことは、皆さん今日からですね、私はね、人が何と言うんですよ、経験だって言ってくれるのありがとう、思い違いですよって言う、私は私です、こんなものです、どうぞご覧ください、本当にだらしないんですよ。これでもクリスチャンかって言われるかも、そうです、その通り、そんなものなのに私はキリスト者になっているんです。これ選ばった、イエス様がこの慈しみによって私を呼び寄せてくださったから、今こうしてあるんです。今これからも私はただとぼとぼとイエス様の後をついて十字架を背負っていきます。そういう私です。こういう私たちはキリスト者として恥じることなく、隠すことなんか全然ない。私たちの先生、前を行かれる。もうそこで苦しめられ、血を流し、十字架の上で死なれた、惨めに 人生を終わられたそのことこそが私の師匠、私を救ってくださる方なんです、私はそういうものですと、そういうことをですね告白できる私たちであることはなんと幸せなことでしょうか。そういう仲間を私たちはですね一人でも多く見て、ここに本当の救いがある、本当の命ここにある、そのことを私たちはですね証しをすることができると思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、この聖なる日に御言葉を中心に集うて、今日御一人をご自身のお言葉を通して私たちに本当の生きるに値する命のありかについて、いかにして豊かな慈しみ深い御約束が与えられていることを学び直すことができますことを感謝いたします。どうぞ私たちが光栄にも、私たち一人一人が主の後に続くキリスト者たるものであること思い深く新たに思って心から感謝いたします。どうぞこの教会を豊かに祝福して成長させてください。そのために労していらっしゃる牧者、そのご家族の上に神様の豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。